今日からグリーンコミュニケーションご案内役、松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人、心が通う環境を作る厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月に入り、日に日に春めいてまいりました。桜の木の中にはもう鴨川沿いの桜もここで、あ、もう咲いてるっていう、そういう木もあると聞いております。早い春が訪れるんでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。さあ、今回は地域や市民を守る消防団のお話です。お越しいただきました中行消防団、消防分団ですね、消防団主弱第四分団分団長でいらっしゃる岡本健二さん、まずお一方ご紹介します。岡本さん、こんにちは。
こんにちは。
はい。そして京都市内でただ一人の高校生消防団員、洛陽工業高校3年の石崎愛さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、ようこそお越しいただきました。は
い、よろしくお願いします。
はい。これまでで一番若いゲストだったかな。あ、高校生にももう何度か来ていただいてます。はい、ようこそお越しいただきました。3年生ということですが、もう卒業式は終わったんですか。
はい、もう3月の初めの頃に卒業式は終わりました。
そうですか。はい、洛陽工業高校ではどんな勉強されたんでしょう。
私は電子コースで主に電子回路の回路技術などについて勉強しました。
すごいですね。それは具体的には世の中ではどんなことに活用できる技術でしょうか。例えば
コンピューターの中に入っている回路のハンダ付けだったり、
はい、そういうもう本当に作るというそういうシステム的なことではなくて、
システム的なこともあります。
あ、そうなんですか。はい、ハンダ付けして作るということもすると。
はい、
すごいですね。はい。高校卒業されたら、じゃあそういう系の大学いらっしゃるんでしょうか。
進学するのは全然違う方向で、
はい、
今度は陶芸の道に進もうと思ってます。
まあ正反対とも言えるっていう気がするんですが、なんでまた
高校に行ってみて、
はい、
自分の適性がそっちにあるのかなって思ったんですけど、やっぱり自分の手で自分自身で何かを作るのが好きなので、
はい、
その陶芸の道に進みたいなって思って、進学先はそっちの方向に決めました。
そうなんですか。はい。京都伝統工芸大学でしたっけ。
はい、
はい、これ場所は
園部の方になります。
そうですか。これ通学するんですか。
はい。
あ、そうですか。ご苦労様です。楽しみですね。
はい、
新しいこう世界が始まるっていう、もうそういうお話もぜひ伺いたいと思います。そして岡本健二さんは、この主弱第四分団の分団長ということですが、お仕事ももちろんしてらっしゃるんですね。
はい、そうです。
はい、どんなお仕事、よろしければ。
一応畳屋しております。
一応畳屋さん。はい。はい、どうですか、この畳屋さんというお仕事は最近はこうマンションなども増えて、その畳を変えるということも割とこう頻度が少なくなったんじゃないかなと思うんですが、ね、お仕事としていかがですか。
仕事としては一応、はい、建て売りで家建っても案外畳の部屋がなくなってきたという状況になってますので、
フローリングが多いですかね。はい、やっぱり
よくあって、まあ一部屋あるかないかみたいな状況ですね、はい、今。
ああ、はい、そうですか。はい、そうすると昔な、例えば10年前20年前、年を追うごとにこうどうですか、なんか変化してきたっていうのは感じはありますか。
まあ、変化というよりか、はい、まあ、普通の畳じゃなく、今、まあ、最近は、ヘリのない畳とか、
はい、
ほんで、 カラー畳したりとか、いろいろそういうな、あの、ちょっと思考を変えて、皆さん、あの、畳しはりますけれどもね。
そうなんですか、はいはい、カラー畳って初めて私聞いたんですけど、はい、どうなんですか。
いろんな色があります。
いろんな色、ピンクがあったり、はい、紫があったり
とか、黄色もあったり青もあったり、いろいろ。
それを例えば、あの、そういう和室、一室しかない和室に敷くっていう方もいらっしゃるということ です
か。そうですね、あの、繁盛でこう一末に引いて、なんと遊び心みたいな形ですね今。
そうなんですか、はい、ちなみに石崎さんのお宅は、あの、そういう和室ってあります？
あります。床の間もあります。
そうすると、あの、昔ながらのお宅という、そんな感じですね。
はい、普通の家に和室があって、はい、そこに床の間がついてる感じ。
なるほど。はい。あの、岡本さんのところに、こう、畳の、こう、あれ、なんて言うんですかね。畳替えというか、なんて言うんでしたっけ。
畳の表替え。
表替え、はい。はい。頼んだりしはるんですか。
いや、頼んだことないですね。
普段は、あの、近所のおじちゃんという感じなんですか。
はい。
そうですか。はい。わかりました。さあ、この岡本さんが、分団長を務めてらっしゃる朱雀第四分団というのは、大体地域としてはどのあたりでしょうか。
地域としては、どういうのかな、西王子より、まあ、少し西王子より東、
はい、
ほんで、丸田町から、三条ぐらいまでという形です。
そうですか、はい、こう地域の特徴としてはどんな感じですか。
特徴というのは別に、あの、何か変わったものがあるとか、そういうのも全然とこはないんですけれども、
はい、
やっぱり、あの、古い民家が多いもんで、結構、あの、やっぱり平屋の密集してる家が多いところも結構ありますね、
は
い、
そうですか、はい、そうすると、あの、最近はこう都心部ではマンションなども増えてまいりましたけれども、うん、あの、それよりはやっぱり、昔ながらの民家が比較的密集しているという、 そうですね、そんな感じですか。
マンションも結構最近多いんですけれども、
はい、
どっちかというと、まあ、半々ぐらいやと思いますけれどもね、
はいはい、
そうですか。でまだ、あの、高齢者の方も多いですからね。
はい、そうですか、わかりました。このお商売を、畳屋さんという、まあ、お忙しい仕事の中でこういう消防団の活動してらっしゃるっていうのはもうどれぐらいになられるんでしょう。
僕で17年。
17年、はい、はい、ちなみに、愛さんって呼ばせていただいてよろしいでしょうか。
はい、
はい、石崎愛さんは、あの、入団してどれぐらいになるんですか。
12月に入団したところなんで、
はい、
まだ3ヶ月か4ヶ月ほどになります。
そうですか。そしたら一番まだまだ、あの、新米っていう感じなんですか。
はい、
そうですか。この、まあ、朱雀第四分団は、団員さんはどれぐらいいらっしゃるんでしょう。
団員今、20人おります。
20人。はい。はい、これは、あの、京都市内の、その、中行の、あの、消防団としては、に、規模としては、大体、まあ。
規模としては、はい、まあ、多い部類やとは思いますけどね。
は
い、
そうですか。
もっと多い分団もいるんですけれども、はい、ですけども、まあ、多い部類のには入ってると思います。
そうですか。はい。はい、まあ、愛さんはもちろん女性なんですけども、この20人のうち、女性っていうのは、
女性は4人。
4人、はい、結構その消防分団の中には女性がいらっしゃらないというところもたくさんあると聞いておりますけれども、
ありますね、はいはい、
こう、女性4人っていうのは比較的多い方ですよね。
比較的多い方ですかね。もっと多いとこもあるんですけれどもね。
はい、そうなんですか。
中業で、あの、6人7人でやるとこもちなみにあれありますね。
そうですか、はいはい、こういう結構力仕事とか、そういう、まあ、訓練などで、あの、力がいるとか、そういうこともあるかと思うんですが、
はいはい、
どうでしょうか。あの、ね、この女性
団員の、女性はやっぱり女性の仕事っていうのがやっぱりあると思うんですわ、
はい、
あの、予防の広報活動にしても、やっぱり、あの、僕らみたいなおっさんが言うよりか、あの、若いお姉さんの方が、あの、日の用事お願いしますと言った時に、ああ、そうやな、うん、気ぃつけるわって、そういうな感じになると思うんですけど
ね。ほんまですね。はいはい。
それから、それはそれで、あの、女の人は女の人なりのいろいろな仕事は多分あると思います。
ああ、はい、なるほど、はい、そうですか。 そういう中で愛さんはなぜこの消防団に入団しようと、京都市内では高校生でただ一人と聞いておりますけども、はい、なぜ消防団活動しようと思われたんですか？
家族の特におじいちゃんが最初に消防団に入って、
はい、
それからお父さんも入って、
はい、
お母さん、おばさん、
おばさん
も入って、いとこも入って、
わ
で、お父さんは辞めちゃったんですけど、
はい、
今おじいちゃん、おばさん、いとこが一緒に入ってて、私もみんなみたいに一緒に頑張ろうかなって思って入りました。
い
や
ー、すごいですね。そうすると石崎家というか4人いらっしゃるんですか？はい、そうするとこの団員20人のうちの、まあ20分の4、つまり5分の1が石崎家ということなんですが、これはどうなんでしょう、うん、岡本さん、珍しいことですか？京都ではやっぱり、
京都では多分、4人っていうのはなかなか親子で入ってるっていうのは結構あると思うんですけれどもね、
はい、
それ、まあ、親戚ひっくるめて4人っていうのは京都では初めてじゃないですかね。
あ、そうですか。こうしかしこうある意味理想の形っていうか、なんかそういうおじいちゃんが入ってて、おばあちゃんもいて、それからおばちゃんも入ってて、お父さんも入っててっていう、なんか理想の形っていう気もするんですが、そのあたりどうでしょう？
まあ理想っていや、まあ、理想なんかもわからんけども、そのやっぱり現実とはまた違うもんがあって、
はい、
やっぱり僕らからしたら親戚で固まってるのがいいのか悪いのか僕もちょっとわからないですけどね。
あ、なるほど、はい、まあいろいろ、あるかもしれませんね。去年12月に入団されて、いろいろこう今3月なんで、4ヶ月ぐらいですか、入団して、
はい、
どうですか、入ってみて、いざ入ってみたら、いや違ったとか何かありますか？
もう活動が結構楽しく
て、楽しくって、はい、
今周りも行くのも楽しくて、
はい、
そんな活動自体が大変って思ったりはしないです。
あ、そうですか、はい。具体的な消防団の活動っていうのは例えばどういうのがあるんですか？今夜回りっていうお話ありましたけども、はい、京都に住んでるとカチカチっていう声が夜、まあ、あれ9時ぐらいかなと思うんですが、聞こえますよね。
はい、
はい、あれは月どれぐらいされるんですか？
月に2回行ってます。
あ、そうですか。愛さんも行ってらっしゃるんですか？
はい。
で、火の用心という声もその美しい声でおっしゃるんですか？
はい、
はい。そういう時はなんかこう思いを込めてっていうのはあるんですか？
火事が起こらなかったらいいなって思って、
はい、
あとみんなが気をつけてくれたらいいなって思いながら言ってます。
いいですね、はい。まあ、そういうこう夜回り以外にどういうふうなことを体験されましたですか？
この間の話なんですけど、
はい、
天ぷら油の火災実験っていうのをやらせていただきました。
あ、そうなんですか、
はい、はい。
火災実験というのは、はい、これは消防団の活動としては岡本さん定例の活動としてあるものなんでしょうか？
はい、僕とこの消防団とし、まあ、しては町内に消火実験会という形を持って、
はい、
天ぷら油火災の実験で、あと電気火災の実験。
電気火災、はいはい、これはどういうものなんでしょう？
トラッキング現象とか、
はい、トラッキング現象というのはそんな知らんでという方もおられるかもしれませんが、
ちょっと言う話したらちょっと長
なので、大丈夫です。
ちょっと簡単に
ざくっと
ざくっと台所の、
はい、
冷蔵庫の裏とかにコンセントがありますね、
はい、
そこのコンセントってもうほとんど抜くことがないですわね、
はい。
それからそこにほこりがたまり、ほんでそこのほこりがたまって、そのほこりにが水分を吸って、でそこから電気を通し、で火災になるという ああことなんですけれどもね。
あの結構そういうあのコンセントに埃がたまる場所って意外に家庭の中で多いですよね。
多いですね。
あのタンスの裏にそういうコンセントがあって、はい、例えば、テレビのコンセントであったり、まあ冷蔵庫なんかも埃がた、ね、絶対それを動かして掃除するってないですよね。そういうことないですね。
はい。そして衛生掃除が、衛生掃除というか、まあ年1回掃除するって言うとも、またわざわざそれがね、はい、あの冷蔵庫をこう引っ張り出して裏の方まで掃除するっていうことはほとんどないですわね。
はい、
それからあの何十年の埃が結局蓄積されて、はい、そこから火災になるっていうのを最近
あ
の
はありますよね。
あるんです
わ。はい、あの原因は冷蔵庫からとかいうのはそういうトラッキング現象、ね、はい、ということですか。はい、
それを、はい、あのちょっとあの急にこう実験するわけですけれども、
はい、
まあいろいろ細工はあるんですけれども、あのそういう実験とあとで
天ぷら火災、トラッキング現象、
あと、消火器の取り扱い、
消火器の取り扱い、うん、はい、
やっぱりこれが一番ですからね。
あ、はい、そうですか、わ、はい、かりました。じゃあこの後はちょっとせっかくですので、これをどういうふうに防ぐかというのも愛さんにも伺います。
はい、はい、
今日からグリーンコミュニケーション、今回は地域や市民を守る消防団のお話、中京消防団主弱第4分団分団長岡本健二さん、そして、団員の石崎愛さんにお話を伺っております。さあ、消防団の活動の中には消火実験会というのがあると伺いましたが、あの先日愛さんは、その活動の中で天ぷら火災のあの説明をされたそうですね。
はい、
はい、ちょっとその時のお話をしてください。どんなふうに天ぷら火災って、
はい、
あの結構意外とこの火災原因の中で多いそうですね。
はい、火災のどれくらいでしたっけ、
半分ぐらい、最近30件とかそういう感じでありますね。
あ、そうですか。はいはい、あの消防署の方に以前何年か前にお話を伺った時、やっぱりタバコの不始末が多いっていうのも意外だったし、それからその天ぷら火災、それからやっぱり放火というのも非常に残念ながら多いというふうに聞いてますね。この天ぷら火災なんですけれども、あの結構火をつけたまま場所を離れたりとか、やっぱり原因はそういうことなんでしょうか。
はい、
はい、
あの油の温度が上がりすぎて油自体に火がついてしまうっていうことが天ぷら火災の始まりになります。
そうですか。はい。どのように説明しはったんですか。ちょっと言ってください。
実際に油を入れて火をつけて360度から380度ぐらいの温度で火がつくので、しばらく待ってもらって、
はい、発火するのはそれぐらいの高温になって発火するということですか。
はい、
これは怖いですね。かなりの温度になってでるということですね。怖いですね。はい、はい、じゃあそれをまあどうしたらいいんでしょうか。
一番は、はい、蓋を閉めたらいいんですけど、
はい、
なかなかすごい火の勢いが強くて蓋とか閉めれないんで、
あの炎ってやっぱりウォーっともう1メートルぐらい上がるっていう、そんな感じなんですか。どんな感じになるんですか。想像もできないんですが、
最初は油の表面にポッと火がついて、
はい、
そこからだんだん強くなっていく感じです。
あ、
で最終的にはすごい大きい油の炎になってしまいます。
お、そうですか。そういう時は慌てずにどういうふうにしたらよろしいんでしょうか。
蓋を閉めていただいて、
はい、蓋って意外とそんなないんですけど、ちっちゃい蓋しか、はい、 そういう場合はどうしたらいいですか？
大きい蓋がなかったり、はい、鍋に合うサイズの蓋がないときは、はい、湿らせたタオルを上にかぶせていただければ空気を遮断できるので蓋と同じ効果があります。
ああ、そうなんですか。湿らすということは大切なんでしょうか？
はい、湿らしてなかったらタオルごと燃えてしまうので。
ああ、これはびっくりですね。はい、絶対してはいけないことがあると思うんですが、注意点というのはどういうことになるでしょうか？
あ、絶対水はかけないでください。
そうですか。
水をかけてしまうと油が爆発してしまうので。
まあそんな風になるんですか、水かけると、
はい、周りに油が飛び散っちゃってこっちにも飛んできてしまったりするので、
はい、
水は絶対入れないでほしいです。
そうですか。意外とそんなことしへんわと思ってても、そういう炎を見るとつい反射的に水をかけるってことあるかもしれませんね。
はい、
そうですか。はい、その他に何かしはったんですか、その時は？
他に消火剤っていう、はい、20センチほどの大きさの瓶があるんですけど、
はい、
それホームセンターなどに売ってて、それを使ったらすごく簡単に消火できるんです。
ああ、そうですか。
はい、
はい、岡本さん、はい、この消火剤っていうのはいわゆる消火器と考えてよろしいんでしょうか？
いわゆる消火器ですね。
ああ、そうですか。
それからただ単にこう袋に入ってるんですけれども、それを鍋の燃えてる鍋の中にポッと入れてやると、それで一応スッと消えてきよるんだけどね。
ああ、そうなんですか。そしてこのトラ先ほどおっしゃったトラッキング現象っていうのは、はいはい、その、まあ、コンセントにホコリが溜まって、水分を含んで、火事になるというお話でしたけども、はい、水分を含まなければホコリがいくら溜まってても火事にはならないんですか？
いや、そういうわけでもないんですけども。
あ、そうなんですか。
はい、それから
結構どこの家庭でもそういうことってあると思うんですが、
一番はやっぱりまめに掃除してもらうのが一番なんですけれども、まあ、今要は100円ショップやらでもコンセントのゴムをポッと挟むやつがあるんですね。トラッキング現象防止用のゴムっていうのがあるんですわ、
はいはい、
そういうのをちょっと挟んでもらうとだいぶそのトラッキング現象の予防にはなるとは思いますけどね。
あ、
はい、
熱の部分、熱をこう遮断する何かが生まれるという、そんな感じなんですかね。
そういうことですね。まあまあ理屈的には。そうですか。はい、
まあ、そういうことを、アドバイスしたり、うん、指導したり、デモンストレーションしたりというのも大切なお仕事ということですね。そうですね。はい、それから先ほど地域の特徴の中で高齢者が非常に多いというお話でしたけれども、はいはいはい、3月、11日は、東日本大震災が発生して、ちょうど2年ということでしたけれども、やっぱり結構京都の中には独居の高齢の方もたくさんおられると聞いておりますけれども、やっぱりそういう方々はどんなふうに普段
こうしてらっしゃるんでしょうか？一応僕たちが消火実験会という形で、
はい、
町内にごとに出向いていってで実験するわけですけれども、
はい、
やっぱりそういうところにおじいさんおばあさんに率先して出てきてもらって、ほんで元気にしてるでという顔を見るのが僕らは一番だと思ってるんですわ。
はい、
はい、それからそういうところに対して地域密着でやっぱりお年寄りの顔を覚えといて、でもしか震災があればその時にあそこのおじいちゃんおばあちゃんどこ行ったっていう形でやっぱり持っていけると思うんですけれどもね。
ああ、そうですか。はい、やっぱりそうやって地域のあそこにおじいちゃんが住んでる、そうそうそう、おばあちゃんが住んでる、こんな風な暮らし方してるっていうことを、こう一番こう日頃から割合ご存知という、そうい う, こう大切な、立場におられるというふうに聞いたことあるんですけど、やっぱり実際そういう感じなんでしょうかね。
やっぱりその地震が起きて、
はい、
でやっぱり物の下敷きになって声も出えへん、ずっとそのまま亡くなっていくっていう方も多分地震では多いんだと思うんですけれどもね。
はい、
だけどやっぱりそういうとこに出てきて顔を見て僕らの意識の中でああいうのやるなっていうのを見とかんと、もしかなんかの時に、あそこのおばあさん、どこ行ったんやって、なるのが一番なんですわ。忘れられたら具合悪いですよ。
はい、
忘れられたらもうそのまま下敷きになってそのままあの世に行かれるという形になってしまいますなので、うん、それからやっぱり僕たちがやっぱり顔を覚えて、
はい、
行くのが一番と思うんですけどね。
ああ、そうですか。はい、愛さんは、まあ、おじいちゃんもなってはるし、それからいとこも、消防団員だし、おばちゃんもやってはるし、お父さんも、はい、消防団員だったということで、愛さんはこの大学、園部の方に行くっていうことですが、
はい、
これからはどうされるんですか。ちょっとなかなか忙しくなりますね。
はい、でも学校が終わるのが夕方の5時なので、そこから帰ってきたら、大体団の活動が8時から始まるので、
はい、
十分間に合いますし、土日に会ったりする時も学校は基本平日だけですし、土日に何かあるっていうこともあんまりないと思うので、
はい、
そうやってできるだけ参加していきたいなって思ってます。
ああ、そうなんですか。そうするともう大学行っても、はい、消防団活動は続けていくと、
はい、
いうことですか。どうですか岡本さん、この
頼
もしいですね。ですね、京都市の、新聞記事でちょっと見たんですけれども、はいはい、京都市 の, この消防団は全国の消防団と比較すると、10歳近く平均年齢が上っていうふうに、聞いてるんですけども、はい、そのあたりはどうなんでしょう。
僕、ね、ちなみにね、うっとこのね、平均年齢ね、ちょっと前調べたんですけども、
はい、
49でした。
あ、若いんじゃないですか。
どうなんでしょう。ちょっとこの子、石崎のこの子が入ってからちょっと若くなったんかなとは思うんですけれども。
本当ですね。
はいはい
はい、はい
はい、あ、50切れたわと思ってるんですけれども。
あ、はい、そうですか、はい、わ、今この新聞記事がありました。ですね、全国平均が 39.3 歳だそうです。そして京都市の消防団の平均年齢が 48.1 歳、
平均年齢で。
そうですか、はい、これから課題があるとしたらどういうことでしょうか。
やっぱり課題はやっぱりちょっとでも若い力がね、いりますので、やっぱりもう年齢が若くなるのが一番だと思いますけれどもね。
はい、
はいはい、
そうですか、うん、愛さんはご自身がまあ、一番若いわけですけれども、
はい、
そういう若い人にこの、まあ、消防団に入ってと入らないっていう場合に、こうなんかこう声をかけるとしたらどういうことでしょうかね。
どう、
うん、愛さんはなぜ、はい、この消防団にこうやりがいとか、ああ入ってよかったなって思うことを言っていただいたら伝わるんじゃないかなと思うんですけども。
行ってよかったなって思うのは、地域の人に火災の怖さをちゃんと伝えられたり、火の用心でなんか活動してるなっていう実感があるのが嬉しいですね。
ああ、そうですか。はい、わかりました。岡本さんも一言、消防団、
やっぱり消防団で、ね、はい、まだまだちょっと敷居が高いっていうイメージがあるんですけれども、どこの分団もあんま入ってしもたら結構気さくで面白いですよという形で、
はい、そうですか、はいはい、一度皆さんこの集落第4分団だけじゃなくて、いろんな分団、お近くの分団に覗いてみてはいかがでしょうか。今日は、岡本さんと石崎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。